近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。今週からこの時間にスタートします、近藤孝美サクセストーク。毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。
3月までは火曜日の夜にお届けしていましたが、今週から毎週月曜日の、この時間にお会いすることになりました。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。今回はですね、はい、社長、前回と同じような趣旨で進めていくんですけれども、さらにプラスアルファ番組をお聞きの皆さんから届いた悩みや相談に社長にお答えいただきます。
はい、やっぱ双方向にね、リスナーの方からの悩みを相談を受けながら、それに対して、まあ、各界で、活躍している経営者の皆さんと、はい、僕と共にその悩みや相談に答えていきたいなという新しい企画をね、実は楽しみにしております。
社長は普段からいろんな方から相談されるんじゃないですか？
そうですね、僕のホームページ日記を書いてるんですけども、はい、そのホームページにも悩み相談をたくさん寄せられてるんで、その中からも選んで、この番組でお答えしていきたいなというふうに思いますね。
今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。この番組では毎回お一人のゲストにご登場いただいて、様々なお話を伺っていくんですが、今日は第1回目ということですので、まずは番組のパーソナリティである近藤社長について改めて紹介させてもらいます。まずは簡単なプロフィールから。近藤孝美、1967年生まれで現在37歳。19歳の時、50万円で会社を創業します。その後、情報通信の世界で日本で初めてとなるアーティスト XJAPAN や、あのイタリアのフェラーリのライセンスを取得してのオフィシャル携帯電話の企画、現在ではソフトバンクグループと提携し、独自のテレマーケティングサービスを駆使して Yahoo! BB、お得 LINE の普及に最大の貢献をし、業績を伸ばしています。2002年、34歳でナスダックジャパン、現在のヘラクレスへ株式を上場し、さらに去年、東京証券取引所第1部に上場を果たしています。現在、東証一部上場企業の中で創業社長としては最年少の社長さんです。ということで、近藤社長は19歳の時から企業経営者のお顔をお持ちですけれども、他にもいろいろなことをされてらっしゃるんですよね？
そうですね、若い人の前で話すのが僕は大好きなんで、大学とかね、サークルとか、さまざまなところで、講師として活動してます。
それは会社の説明会としてではなくて？
そう、説明会もたくさんするよ。40回ぐらいあるから、まあ、1万人ぐらいの学生の前で話すかな。
大学ではどういったテーマで講演されるんですか？
あのね、僕は19歳でこの会社を作って、はい、まだベンチャーとかアントレプレナーとかいう言葉もない時代にね、君みたいな若造に何ができるんだっていうところからね、始まって、そこでいろんなことを、まあ、経験体験してたくさんのことを学んでったわけね。もう19年やってるんで、普通の会社がだいたい社長やるのは10年って言われてるんで、ほぼ倍やってんのよ。
ですよね。
だから、その今までのこの19年間の間に、まあ、どんなことがあったかっていうサクセストークだけじゃなくて、
はい、
その時何を思ったのか、何を感じたのか、何を学んだのかっていうものをね、ぜひ自分が得たそういう気づきみたいなものとか、経験談体験談をね、若い人たちに対してメッセージを送り、情熱を持ってもらいたいと。
やっぱり実際に近藤社長が全てを体験されているから、
そう、
また説得力があるんですよね。 そして近藤社長の今までの歩みを描いた本も出てるんですよね。
はい、一番最初に書いたのが29歳の時、パッションナビゲーターっていう本を書きまして、情熱案内人っていう意味ですね。その後は、夢見ることから始めようっていうね、僕はずっと社員にずっと毎月手紙を送ってて、その手紙をエッセイにして出したのが、夢見ることから始めようと。そしてドリームズっていう、夢は大空へ、努力は足元へっていう、漫画が出たんですね。
はい、私も 本と漫画読ませていただいたんですが、
ありがとう。
そもそも近藤社長が仕事をするぞと思ったきっかけは、車が好きだったからなんですよね。
そう、車から始まった。
意外ですよね。
意外。ままごとが本当になったみたいな。
車が買いたいからお仕事を始めたと。
そう。
今でも車はお好きなんですか？
ええ、大好きです。
このまま何でしょう？
大好きです。てんてんてん丸って感じですね。
どうしてですか？
あのですね、ね、少し人となり話すと、18歳の時に僕は車を買ったんですね。
はい。
ところが、納車して、車が来て、新車ね。
うん。
納車して、17時間で、僕大阪生まれの大阪育ちなんですけども、今すっかり東京弁になっちゃってますけどね。それで、六甲山っていう山に走りに行ったんですよね。
はいはい。
そしたら、買ってまだ17時間しか経ってないのに、3回転スピンして廃車にしちゃったんです。
18歳で車買うことも大きなことですけど。
そうだよ、17時間だよ。
うん。じゃあ残ったのは、借金だけ。
借金だけ。あと僕は暗闇の自分の部屋で薄明かりの中でずっと220万割ることの17と、一体1時間何ぼ使ったやいう計算ばっかりした、ね、でそれが僕のその頑張ろうっていう気持ちに火をつけて、この情報通信の世界に入ってたのね、
うん、
まさかこの100年に一度の産業革命にね遭遇するとは思ってなかったけども、
はい、
きっかけは車やったわけよ。それで上場した時に、
はい、
第1回目の上場の時に、あ、自分にご褒美を買ってやろうと思って、
はい、
で、まあ、フェラーリのライセンスも日本で初めて取ったことだしと。
そうですよね。
ということで、僕はフェラーリを買いに行きました。
はい。
ご褒美でね。まあ、贅沢はあんまあかんかもしれんけども、一つぐらいのご褒美はやろうと。
そうですよ。
唯一自分が好きなのは車やと思って買いに行きました。店員さんも当然僕のこと知っています。でそして、申し込み用紙ってあるでしょ？住所書かないといけないね、で。それも自分が書きますって店員さんが言うから、あ、そうと。じゃあ、ありがとうって免許証渡して。免許証住所を書いてもらったわけ、
うん、
そしたら1分30秒ぐらい経ってから、すいません社長、免許切れてるんですけどって言われたね。
え、
いや僕も何のことか分かんなくて。
どれぐらい切れてたんですか？
8ヶ月。
あらららららら、
というわけね。ということは免許取り消しなわけですよ。
もう一回教習所に行かないといけないですよね。
ということ、金はあっても法律的に買えなかったと。僕はその日どうやって家に帰ったかということすら記憶にございませんっていう感じなわけですよ。
じゃあその後教習所へは？
いや、行ってない。
ということは、免許がないということで、車も買えずに、今は乗っていないと。
乗っていない。
ああ、人生いろいろですね。
まあ、すべては自分の思い通りにならないっていうね。これも神様の教えかなと。いうふうに僕は思ってますけどね。
この一つのエピソードで近藤社長のお人柄、かなり皆さん理解できたんではないでしょうか。ではじゃあ今社長が凝ってらっしゃることって何ですか？
最近で言うと、モスバーガーの、社長と一緒にバンドを作ったんですね。
モスバーガーの社長は桜田敦史社長。
そう。そのあっちゃんと一緒に、バンドを作って、僕がその中のバンドのボーカルをやってるんですね、これが唯一の趣味ですね。
モスバーガーの社員の集まりでオンステージだったんですよね。
そうそうそう。前回は、東京ドームホテルで500人集めてね。
うん、
気持ちよかった。
近藤社長は、歌うのが好きなんですね。
僕は、こう見えても歌はもう、上手ですからね。
ねえ、そうなんですよね。
ねえって言われたら、なんか反応に困るけど。
私も聞かせていただきました。
あ、そうです
ね。ぜひ、じゃあ、この番組で今度歌っていただきたいですね。
検討します。
そしてですね、お仕事の方なんですが、ネクシーズ、情報通信の世界でどんどんどんどん業績伸ばしていますけれども、
はい、
本業以外でも夢を持った若者を応援しようというプロジェクトを始めてらっしゃるんですよね。
はい。夢見バイトっていうんでね。
はい。
僕が19歳の時に会社作ったっていうのは、すごい勇気があってのことじゃなくて、きっかけっていうか、本当きっかけって些細なことでね、ほんの少しの勇気を持った瞬間に、自分の人生が変わってたなっていうことをね、自分自身でよく分かってるわけですよ。
はい。
僕は別に大学出て MBA 取ったわけでもなくて、まあ正直なところ高校も2回辞めてね、そして会社作ったんで、天才だったからできたとかね、そういうのではないんですね。で、そういう中で僕はやっぱり今の若者にはすごい才能と可能性があると。いうことを僕自身がすごくこう分かってるんですね、だから若い人の前で喋ってそのきっかけになればいいなと、みんなのね心に火をつけるきっかけになればいいなってやってるんですけども、
はい、
まあ、これまではそういう形で講演はしてきたけども、 今度は当社にはたくさんのアルバイトが来てるんで、で夢持ってる人いっぱいいるわけですよ。
そうですよね。
その子たちにねきっかけを与えようということで夢見バイトっていうのをやってるんですね。
これは具体的には夢を持っている人がネクシーズでアルバイトをして、
でオーディション1年に1回エントリーができて、で1年かけてその間に、様々な僕がその分野のプロを呼んできたりとかしながら、いわゆるオーディションして、
この夢というのは企業経営だけではなくて、
だけじゃなくてアーティストもそうだし、さまざまな、
何でもいいんですね、どんな分野でも
いっぱい来てる。
それをオーディションして、
オーディションして
最後残ってった人に、
彼に対してまあ1人か2人か10人か分かんないけども、はい、総額で500万円の資金を、賞金として出すと。でそれだけじゃなくて、その先はルールがないからはっきり言えないけども、はい、本当にこの子の企画は素晴らしいってなると、うん、あらゆる分野で僕自身がお手伝いすると。昔ね、九州の、小さな小さなライブハウスでデビューしてこうなりましたっていうスターもいる中でね、
うん、
やっぱり、ネクシーズでね、頑張ってね、ネクシーズと出会って、僕はこうなりましたっていうスターがね、まあ、どの業界でもいいけども、出てきたら、それは嬉しいよね。
ですよね。はい、今の若者、きっとみんな夢を持ってると思うんですよ。
はい、
ただ、どうやって叶えていいのかなとか、
そうですね、
これはどう行動に移していいのか迷ってる方って多いと思うんですよね。うん、ぜひ、その応援を、はい、近藤社長がしてくださるということで、こちらも楽しみですね。
はい、
それでは近藤社長がご自身が今夢を見ていることってどんなことですか？
僕はですね、東証一部上場に関して今回言われているのは、今僕は最年少で今一部上場の社長をやってるわけですね。
37歳。
そうで、その時のね意識なんですけども、東証アローズっていうところで上場するときに、社長は鐘が鳴らせるんですよ。カンカンカンって5回、
テレビで見たことあります。
見たことあるでしょ。で、あれ鳴らすときに僕は感無量になると思ったわけ。
うん、
ね。
ですよね。一部上場ですもん。
そう。ところが、もしかに60歳とか70歳であれを鳴らすと、多分、後ろではエンディングテーマが流れて、音楽が流れて、うん、わしの人生よう頑張ったと。
ゴールまで来たぞ、
ゴールまで来たぞっていうね。部分が出てきてもおかしくないんだけども、僕は正直言ってね、叩いてる時にね、まあ、始まったばかりだなと、ほんのプロローグだなと、
うん、
夢の途中だなという、その不安と期待みたいなものがすごく強かった。だから人間ってやっぱりそのまだ20代だって思うのか、もう20代だって思う意識と違うのと一緒で、僕もスタートはこれまでの上場企業の社長よりも早かったかもしれない。だけど伸び率が問題なんで、僕の夢はやはりその伸び率の中で、今でも日本にたくさんありますけども、世界に通用するような日本で誇れる企業をね、またそのグループをね作っていきたいというのが僕の起業家としての夢で、そしてネクシーズはやっぱりその人材の宝庫でありたいと、まあ本当に目を輝かしてね、みんないい子ばっかり集まってきてるんで、いつまでもその笑顔が絶え間ないね会社であり続けたいっていうのが僕の夢ですね。
はい、
近藤高見
サクセストーク。
さて、この番組では皆さんから届いた悩みや相談についてゲストの方と一緒に近藤社長にも答えていただきます。今回は第1回目ということで、まだ悩みや相談が届いていません。そこで近藤社長のホームページに寄せられた相談をご紹介します。近藤様、はじめまして。私はイタリア料理店を経営しており、いつも社長のコラムを大変楽しく拝見させていただいております。情熱は何にも勝ると熱く語る姿勢にいつも敬服しています。そんな近藤社長にご意見を伺いたいと思いメールいたしました。私は去年国内のソムリエコンクールで日本のトップクラスに選ばれましたが、私はその先の世界一を目指しています。世界一の前に日本代表を選ぶ今年の大会に出場しなくてはなりません。大会に臨む前に毎回思うことなんですが、人は勝ちたいという思いがあればあるほど負けるのが怖いですよね。その思いはいつしか気負いになります。それは雑念ですよね。私はそんな感情にずっと立ち向かってきたのですが、未だに良い付き合い方がわかりません。近藤社長はこれまでの経験の中で、大勝負の前に雑念を振り払うためにどうされましたか？精神論や最も理想的な状態に自分を置くためにどうしたらいいのか、ご意見をお聞かせ願います。よろしくお願いいたします。
なるほど。
ということなんですが。
でもすごいよね、ソムリエコンクールで日本のトップクラスに選ばれたっていうのはね。
もうすでにここまでは 来てらっしゃるんですよね。
しかも世界を目指してます
よね。世界一を目指してらっしゃるということなんです
ね。すごいね。
プレッシャーがやっぱりあるんでしょうね。
まあ僕が思うには、勝ちたいと思う人には、やっぱり心に隙ができるんですね。
ええ。
でね、やっぱりね、負けられないと。負けられないと思う人には、隙がないんですよ。
もう後がないと思うわけですね。
そうそうそう。それはすごく大事だよね。でも、ここでポイントは、やっぱりその雑念って書いてあるけども、
はい、
プレッシャーに勝つためにはどうしたらいいかと。
そうですね。
いうことだと思うんですけども、プレッシャーに勝つっていうのはね、一言でその解決させるってことは非常に難しいんですけども、僕自身がやってきたことっていうのは、はい、例えば、このパターンで言うと、練習の時、この練習の普段の時は、自分はまだまだだと。誰に褒められようが、いや、もっとできる、まだまだだと。そういう意識を持つことなんですよね。小さくまとまらないように。まだまだまだまだと、上がいるということを、強く思うこと。しかし、本番。まあ、例えばこの場合だったら試合になるんかな。この本番の時っていうのは、その負ける想像ではなくて、勝った時のイメージを抱くんですね。もしも勝ったらすごいぞという意識を持つこと。
はい。
まあもっと言うと自分は天才なんだと。
うん。
ね。才能があるんだと。そして何よりも努力してきたんだと。
ええ。
いうこの気持ちを持って、チャレンジするということが大切だというふうに思うんですね。
はい。
ちなみに僕も根拠のない自信っていうのを大切にしてて、それ何かっていうと、最初に授業を始めた時から、この19年間の中で、頑張ってもできないことの方が多いわけですね。でも諦めなかったら挫折にならないから、その時ってできるはずだ、できるはずだと思うわけですよ。で、その時の根拠は何かっていうと、あの時あれができたじゃないかっていう小さな成功を思い出して、
うん、
そして、だったらこれもできるはずだっていうことを大きな目標に対して、根拠のない自信。あの時できたんだから今度もできるはずだと。
積み重ねてきたものを信じると。
そう。そして人差し指を自分のこめかみに持ってきて、
はい、
そして大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫って言うんですよ。
信じ込むわけですね。
そう。そして例えばこの場合だったらその試合とかコンクールに行くと。まあおまじないの一種だね。
今まで近藤社長ももう本当にたくさんのプレッシャーにあったと思うんですけれども、
うん、はい、
その時は全てこの方法で。
全部その方法で。交渉も全部その前に、自分のこめかみに手を挙げて、大丈夫大丈夫って言って行きました。
もうこの方はすでに日本のトップクラスに選ばれてるわけですから、
そうだよ。
ここまで積み重ねてきたものというのはいっぱいありますよね、きっと。
しかも世界一を目指してるんだから、
そうですよ。
これはすごいよね。ぜひ頑張ってもらいたいですね。
うん。今までの積み重ねを自信にして、頑張ってください、
うん。頑張ってください。
このコーナーでは皆さんからの悩み相談を募集しています。お便りの宛先は郵便番号 100-8439、日本放送近藤高見サクセストーク。メールの方は近藤アットマーク 1242.com、すべて小文字で KONDO アットマーク 1242.com です。番組でご紹介した方には番組特製サクセスの箱を差し上げます。この箱を開けた時から成功の第一歩が始まるものが素敵なものがいっぱい詰まってる箱です。中身はもらった方のみわかるということで、はい。
そうですね。近藤高見。
サクセストーク。近藤社長、今週の一言。
夢は逃げない。逃げるのはいつも自分だ。僕が学生の前でこの言葉を言うとですね、学生が僕に言うんですね。先生、夢ないんですけど、ない場合どうしたらいいですかと。
多いって言いますね、最近。
そう。それがすごく質問の中で多いんですね。で、僕言うんです。いや、なくても当たり前だと。
当たり前ですか？
うん。こんなこと言っときながら、なくても当たり前やと。例えば、チョモランマ登るんやと。登山家になるんやと。
はい。
言ったら、そら、そういう夢を最初から持ってる人もいるし、
うん、
例えば、その道を選んだ場合、就職なんかできないよね。何ヶ月間も山にこもらなかったから。
そうですよね。
ね、
ええ。
で、山登って、でも壮大なる景色や感動を感じた時に、お金がなかったも、その人の人生って僕は幸せだと思うのね。
夢を叶えて充実感ありますね。
そうと思うのね。で、僕なんか、じゃあ最初に何が夢やったんやって言われると、
はい、
まあさっき冒頭でもちょこっとだけ話したけども、車が欲しかったんだよね。
夢ですね、それも。
でも普通に考えてみて、大人に、あなたの夢は何ですかって聞かれた時に、はい、僕車買うことですとか言ったら、 まあ、ふざけんなよと。
ちょっと近すぎますね。なんかもっと大きな夢かと思いますけど。
そう、それやね。夢ってみんなこの大きな夢じゃないと、夢じゃないと思ってるから、自分には夢がないって思っちゃうね。でも僕思うのは、自分もそうだったけども、ほとんどの人がなんかよくわからないわけよ。
実は私もわからないんです。どうなりたいか。
すごいカミングアウトね。でね、僕もそうだよね。ええ、その、なかったわけよね。でも、車欲しかったわけよ。
はい。
で、今考えると、あの車っていうのが、車が欲しいっていうのが僕にとって、アッセイの希望だったんだよ。
うん、この車を買うために今日頑張るぞ。
そう、今日はハンドル買うぞとかね。そういう気持ちで毎日、笑顔で頑張ったわけ。
はい。
で、頑張ると、心が磨かれていって、うん、器が大きくなっていって、うん、視野が、0歳の自分が5歳、10歳になってきて、こう広がってくるわけやな。そしたらそこで、車なんかどうでもよくなったわけよ。会社作ろうとかな。もっとも
っと楽しいものが見えてきて。
そうそうそう。だから僕にとって、車は、明日への希望であって、それは、今となってはだよ。いつの間にか大きな夢に勝手にすり替わってきて。だから最初から、夢なんて大きくもなくてもいいから。まあ、大きいに越したことないよ、もちろん。
はい。
ね、でも夢は絶対逃げないから、逃げんのはいっつも自分なんで、それだけを胸にね、笑顔で頑張ってもらいたいなというふうに思いますね。
小さな夢でも その夢を見続けていくこと、逃げないことが大切ということですね。
大切。
夢は逃げない、逃げるのはいつも自分。これは近藤高見語録情熱開運シールに載っています。
近藤高見
サクセストーク、お送りしてきました近藤高見サクセストーク、いかがでしたか近藤社長。
この悩み相談コーナーって面白くなったかね。
新しくできました、
今日は僕一人で答えましたけども、はい、これからは、大物のね経営者もゲストを呼んできて、
はい、
一緒に真剣にね、そのみんなの悩みに答えていきたいというので非常に面白くなると思いますね。
あ、皆さん本当に経験豊富な方ばかりですので。
そうですね、
ぜひ皆さんご相談お寄せください。
はい。
さて、番組のパーソナリティ近藤社長の近況はインターネットでも知ることができます。 URL は www.nexys.co.jp/kondo/ ネクシーズはアルファベット小文字でNEXYZ です。こちらにはこのネクシーズの会社のことはもちろん、近藤社長の日記、そしてこのホームページでも社長悩み相談に答えていらっしゃるんですよね。
はい、答えています。もう毎日真面目にほとんど毎日日記書いてます。
ぜひこちらもご覧になってください。次回は4月25日の放送です。ゲストにはヘアコンタクトを開発したプロピアの星社長をお迎えしてお送りします。
ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤高見サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルをネクシーズがお送りしました。